それでは皆さん寒い中をご苦労様です。始めたいと思います。で今日は社会進歩と女性講座の第2講義ということで、まあ、前回来た方ばかりなので、まあ、やりやすいのはやりやすいんですが、タイトルは古典から学ぶ女性講座の道、階級社会における男女関係ということで、今日は女性の地位が、前回は原始共産制社会の中で、女性は非常に高い尊敬される、まあ、位置を占めていたということが、まあ、歴史的に、まあ、明らかになってきたということをお話にしたんですけど、今日はその女性の地位が徐々に弱くなっていくというか低くなっていくという話なので、まあ残念だなって話なんですよね。簡単に言うと、それで、まあ、私も頑張って勉強したんですが、まあ、いかんせん専門外なので、あ、どうも豊田さん、お疲れ様です。感染専門外なので、まあ、勉強はしたんですが、喋りながら考え、考えながら喋るというスタイルになると思いますので、あんまり歯切れ良くないかもしれませんが、よろしくお願いします。で、まあ、さっきも言ったんですけど、前回のおさらいとしては、前回は、まあ、階級社会の前ですね、原始共産制社会では、まあ、女性が、まあ、非常に高い役割を持っていたと。まあ、仕事を、共同体を支える仕事の面でも、あるいは、まあ、共同体自体が、母系制という言われる社会というのが基本でしたので、まあ、非常にそういう意味でも、位置が高かったということです。で、今回はまず1位ですけど、そうした女性の地位が、まあ、エンゲルスはですね、女性の世界史的な敗北というふうに、まあ、言っている事件ですね。事件といっても別に1日で起きたわけじゃなくって、徐々にという話なんですけど、歴史、世界史的に見ると、女性の敗北というかですね、女性の地位が転落していったと。いう、まあ、事件だったと。で、じゃあなんで女性の地位が低下したのかということなんですけど、まあ、簡単に言うとですね、一つは、母権制から父権制への移行と書いてますけど、まあ、前回は、原始共産制社会は母系制社会が基本だったとお話ししたんです。つまり、自分の、その子供の親というのは、まあ集団婚で男性の親は分かんなかったんですね。女性の子供だっていうこと、その女性の子供だっていうことだけは分かって、男性父親が誰かっていうのは集団婚といって、まあ集団的に、まあ女性と男性が氏族間で、まあ、結び合うという形態だったので、男性の父親は分からなかったと。女性の方だけ分かったということだったんですが、それが逆転していくんですね。で、待遇婚の広がりと書いてますけど、集団婚の中から、待遇婚というのが、徐々に広がっていったと。で、この待遇婚というのは、まあ、簡単に言うとですね、一対一のカップルって話なんですけど、まあ、これが広がっていた背景としては、性的な関係のタブーですね。まあ、近しい人で、まあ、結ばれるとですね、障害児が生まれるとかね、まあ、そういうタブーが分かってきて、まあ、いろんなタブーが、生まれました。で、できるだけ遠くの人と、結婚した方がいいということで、まあ、いろんなタブーが増えてきた結果、その集団婚が、まあ、徐々に縮小していきまして、まあ、待遇婚ですね。一対一のカップルと いう形に徐々に移行していくわけです。で、この待遇婚というのは、後の一夫一婦婚の原型なんですけど、まだですね、非常に緩やかで、まあ、簡単に解消できるような程度のカップルだったということなんですね。で、もう一つは、生産活動の変化ということで、これは、生産力が次第に、まあ、生産力がですね、いろんな生産技術とか、生産手段の改良によって高まっていくんですね。そして牧畜とか農業も発達します。それによって、原始共産制社会では、作られたものの余剰物っていうのはほとんどできませんでした。で、本当にまあ、食っていくのに精一杯という社会でしたので、財産を蓄えるとかですね、まあそういうことはできない社会だったんですけど、生産力が高まっていくにつれて、備蓄とかね、そういうちょっと余剰物ができるようになると。で、その余剰物をどう管理するのかということが、次第にまあ問題になってくるということで、ね、そこで発生してきたのが、その、余剰生産物や財産ですね、を管理する支配、まあ支配リーダーですね、そのリーダーが次第に支配者となっていくわけですけど、つまりその階級社会っていうのが生まれてくると。支配階級と非支配階級ですね、が生まれてくるということで、まあ階級社会へ移行していくと。その中で、女性の地位っていうのも、まあ、変わっていくんだということです。で、その財産所有という面で言うと、氏族、つまり、まあ、共同体ですね、全体で持って財産を持っていたのが、だんだんですね、まあ、家族という、まあ、家族といっても、今の、まあ、本当に各家族のような、まあ、少数単位での、もうちょっと大きい家族なんですけど、だんだんですね、家というものに、財産の所有権というか、所有するところが家に移っていくんですよね。で、その家の、しかも男性という流れが、非常にまあ強くなりまして、男性がその財産を所有する形になっていくということで、その、まあ、母系制から父権制ということにもなってくるんだと。で、その、要するに財産を引き継ぐ際に、まあ、男性はですね、次の、やっぱり、子供にね、自分の子供に今引き継がせたいというふうに、まあ、思ったんですよね。で、結局ですね、父親が誰かわからないという体制では、結婚形態では、自分の財産をですね、次の子供に受け渡そうと思っても、誰の子供かわからないということでは、受け渡せれませんので、もう母系をやめようっていう話になったんですよね。で、テキストでもそういうあたりのことはちょっと書いておりますので、また読んでいただければいいんですけど、ですね、まあ、34ページから女性解放の道ということで、そのエンゲルスの家族、私有財産、国家の起源のところを引用して、文章を引用しているところですけど、ですね、あんま財産のこと書いてないですね、これでもね。まあ、ここで書いてるのは、一つは、女性が、公的な、集団的な公的な活動から、まあ、追い出されると。いう、あ、これ34ページじゃなかったんですね。すいません、もっと前でした。おかしいなと思った。 23ページですね。すいません。23ページの起源からの抜粋その2というところで、一方での集団婚の形態から待遇婚家族への移行、他方での物質的生産の発展に伴う私有財産の形成、まあ、さっき言った財産ですね。そこから子供は母の氏族に属するという母権制から子供の所属を父の氏族に移す父権制への移行が起こったと。これがそれまでの男女平等の社会を覆す古代の一大変革となったということですね。で、24ページも、まあ、同じようなことなんですけど、括弧後の文章ですね。物質的生産の発展とともに新しい社会的推進力が作用し始めた。新しい富が生まれたと。はじめは氏族のものだったことに疑いないが、やがて家族の私的所有に移されていく。そこで急速に増えていく私有財産の存在は、待遇婚と母権氏族に立脚する社会に強力な一撃を加えたと。男性が自分の財産を自分の子供に相続させることができるように、母権による出自が覆されなければならなかった。部族の会議で、今後は男性氏族員の子孫、氏族は氏族内にとどまるが、女性氏族員の氏族は排除されて父の氏族に移すものとすることが決議された。この簡単な決議によって、この革命、人類が体験した最も根本的な革命の一つが成し遂げられたと。母権制の転覆は女性の世界史的な敗北であった。男性は家庭内でも舵を握り、女性は貶められ隷属させられ、男性の情欲の奴隷かつ子供を産む単なる道具となったと。何年か前に厚生労働大臣の柳沢という人が、子供は女性を産む機会だって言いましたけど、もう本当に古い人ですね。この時代の人なんですね。それはいいんですけど、つまり母権制から父権制へ、まあ、移行していったと。それは財産が生まれて、それを、まあ、男性が所有して、それを、まあ、引き継いでいくという、まあ、理由から生まれていったんだと。で、一夫多婚制とか、多妻制とか、多妻婚ですね。一夫多妻婚と書いてますけど、要するに子供はですね、誰が父親かっていうことが分かればいいので、男はたくさん妻を持っていいけれども、女は、一夫だと。男は一人だけだよ、ということを強制されたんですね。だってたくさんの男性と結ばれたらわかんないじゃないですかね、子供がね。なので、女にとってだけの一夫一夫制だったっていうのも、まあ、一面では言えて、言えると。いうことですね。女性にはだから貫通というかね、夫以外の男性と結ばれることは非常に厳しく犯罪として処罰されるというようなこともありました。で、しかし、まあ、一夫一夫婚というのが次第に結婚の形とはなっていくのは、まあ、間違いないところなんですね。で、まあ、さっきも言いましたけど、その一夫婚の最大の特徴は、男性支配で、財産の相続を主な内容とした打算婚と書いてますけど、誰が父たる身分であるかについて争う余地のない子供たちを産ませるという明確な目的と、一方の性による他方の性の奴隷化と、いうふうにエンゲルスはまあ言っているわけですけど、一夫一夫婚が生まれたその歴史的意味というのは、男性が女性を隷属させるためということだったんだということですね。で、その男女平等の社会ではなかった改春とかですね、合姦というのも、女性の地位が貶められることによって歴史的に発生してくるようにもなります。しかしですね、個人的性愛 という道徳神的進歩も生まれると書いてますけど、その一夫一夫婚というのは確かにそういう歴史的には男性支配の根拠に生まれてきた結婚形態だったんですけど、そのもうちょっと大きい歴史的な発展過程で見ると、これは男性と女性の愛情に基づく結びつきの形態に発展する可能性を、まあ、持ったんだということですよね。でそれまでのだから結婚というかいうのは、まあ、愛情というよりは、まあ、集団婚ですから、まあ、種族を、まあ、維持し発展させるための、まあ、結びつきっていう側面が、まあ、強かったんですけど、その一夫一夫婚が、まあ、広がるにつれて、まあ、愛情というものがですね、だんだんだんだん、そういう感情として発展してくる可能性を、まあ、秘めた結婚形態だったんだというのも、まあ、押さえておくという必要があるかなというふうに思います。ちょっと難しかったですか？わかりましたか？豊田さん、前回来てませんけど大丈夫ですかね。はい。まあ一度、不破さんの講演聞かれてますからね。完璧だと思いますが。はい。で、まあこれは実は、しかし今言ってきたのは、ヨーロッパの話なんですね、基本的には。で、古代社会ですでにヨーロッパではこうした女性の世界的な敗北っていうふうなことが起きていくわけですけど、実は日本ではちょっとそれとは違った女性の歩みがあったんだという話を今日はメインにねしたいと思います。で、私が依拠した文献でいうと、まあ学び合う女と男の日本史という本だとか、これは歴史教育社協議会編を青木書店から出てる本とか、これは家族と結婚の歴史という森和社かな新和社かよく分かんないんですけど、森が話すと書いて、森和社かなよく分かんないですけど、はい、その家族と結婚の歴史というのが、まあ、一番 まとまって勉強できた本かなと思いますが、実際日本の女性の歴史って非常に多彩でですね、面白いなというふうに学んでみて思ったんですね。そう単純に敗北はしなかったと。これテキストで不破さんも強調しているところですけど、世界は古代社会にすでに女性の地位は低下と。しかし日本はそうではなかったと。でさっき紹介した家族と結婚の歴史でいうと、中国、インド、ギリシャ、ローマのような他の古代社会ではすでに女性の結婚の決定は家父長、つまり家の長である父親の権限に属し、女性は家父長である父の許可のない限り自分の好きな相手と結婚することができず、またどんなに夫が嫌でも新たな家父長である夫の許可のない限り自分から離婚できなかったと。このことを考えると日本古代のこのようなあり方は特異なものである点がわかると。日本の古代は違ったと、世界ではその女性の結婚相手っていうのは父ちゃんが決めてたと。で結婚したらもちろん女性に離婚権はないし、どんなに相手が嫌いでも従うしかなかったと。離婚する権利がなかったと。嫌だ嫌だと言ってますけどね。そういう時代だったんですよ。はい。しかし日本では若干違ったということが2ページ目からちょっと話をしていきたいんですけど、ちょっと万葉集からいきましょうかね。万葉集に見る恋愛や夫婦愛と書いております。で、万葉集というのは8世紀に編集された歌集ですね。歌の集 それはわかるか歌集です。でこの万葉集というのは非常にまあ歴史的価値が高いというか、1万種ぐらいね集まってんですかね。僕もまあこれで初めて勉強してたもんなんですけど、なかなかすごいなと万葉集というのは思ったんですけど、で万葉集にいろんな歌が収められている。万葉集というのはだいたい3世紀とか4世紀5世紀6世紀7世紀ぐらいの歌、作られた五七五七七のね歌を一生懸命編集者が集めて作ったのが万葉集なんですけど、その中にその古代社会のね日本のその夫婦関係とか恋愛とかですね、いうことが結婚とかね、たくさんそういうことについて書かれている歌がいっぱいあるんですよね。でその万葉集をよく読んでみると、古代の日本社会っていうのは、まあ世界とは違ってかなり恋愛についても自由だったし、女性の地位っていうのも、そんなにね低くはなかったんだということですね。で、万葉集のこのちょっとこの間読んだ本で万葉恋歌っていう本がありまして、永井美智子さんっていう方がその万葉集に書かれている恋歌を、こんなんが素敵でしょとかね、これはこう読むのよとかね、もう趣味で書いた本なんですよね。でこれなかなか僕も読んだんですけど、まあ面白いなぁと。これは真鍋さんとか得意分野ですかね。万葉集とかね。百人集。こういう歌ですからね。ということで、まあこれを読むと、まあ非常にだから、だいぶ違うなと、その世界的には敗北している時代だったにもかかわらず、非常に豊かなというか多様な恋愛結婚があったんだなというのが分かるんですけど、ちょっと資料にねいくつか載せておりますが、一番最初の歌は資料の横の資料ですね、丸一のところですね、よしえやし来まさぬ君を何せむに厭わず彼は恋つつおらん。意味はですね、そこに書いてますけど、もうどうなったっていいの、どうせあの方は私のところなど来てはくださらないのだから、こんな風に半ばやけになってるくせに、まあ私ってそう思いながらも、どうしてあの方をこんなに恋慕っているのかしら。はい、そういう、まあ、ね、まあ、非常に、まあ、恋人を待つ、恋しいな、っていう歌ですね。次は、朝陰に、赤みはなりぬ、玉かきる、ほのかに見えて、いにし、こゆえに。これでいいんだよね。はい、ちょっと不安だったんでね、はい。意味はですね、朝日が差した時、細長く地上に生える影、ちょうどそんな風に私は痩せ細ってしまった、ほんのちょっとだけ会っただけで行ってしまったあの子のために。はい、そういう歌なんですよね。ちょっと見たあの子がもう恋しくて恋しくて、もうこんなに私痩せちゃったっていう歌なんですけどね。まあ本当にこうやって自由にかなり恋が語られておりました。で、実はこのですね、見るっていうのは 実は今のようにただ目で見るっていう意味だけじゃなくって、この永井さんによると、肌を重ね夜を共にして愛を交わすという意味もあるんだと。つまりちょっとね、ちょっと人や愛を交わした、あの子が忘れられないという意味なのかなということなんですよね。で、まあ、永井さんによると、万有の時代はある意味では現代よりも性については開放的だったと。好きな女の人がいると若い男はこっそりその家に訪ねていく。そしても相手もまあいいよとなった時、彼はそれをお互いの体で確かめ合う。すぐ性交渉するんですよね、万有の人たちっていうのはね。現在婚前交渉は是か非か、あ、これだいぶ古い本ですからね、70年代ぐらいのなどと大げさに騒いでいるが、むしろ万葉人には婚前交渉のない関係など考えられなかったに違いないと。というより結婚とそれ以前との区別が現代のようにはっきりしていなかったという方が正しいかもしれない。今のように結婚式を挙げ披露をし新家庭を作り二人一緒に住むという形になったのはずっと後のことで、その頃は男は女のところに訪ねていき夜を共にしてはまた朝帰るという、それがすなわち結婚だったと。こういう結婚の形態を妻どい婚というと。いわばどこまでが恋愛でどこからが結婚かちょっとはっきりしないのだが、家の人たちとに夫として認められるか二人の間の秘密なのかというあたりで線を引いたらいいのかもしれないと。それだけに夫婦の間は今と違って誠に不安定である。男は妻があっても他の女のところに通っていくことは当たり前だし、女は今来るか来るかとその訪れを待っている。夫婦になったからといって安心しておしゃれもしなくなったりはできないのである。それだけに夫婦の間は今よりスリルもあり新鮮な味にしているからしれない本当かなと思うけど、が自由なのは男の方だけではない。女もその点ではかなり自由である。少なくとも体を捧げたら一生この人のものというような考えはないと。好きだと思ったら夜を共にしてみるが、あんまりピントを来なければ次の男へ。それが節だらでも何でもなく許されていたと。いわば二人でお茶を飲むとか映画を見るといったようにと言っては少し言い過ぎかもしれないが、万葉人の性の観念にはそんなところがあったと。もちろん愛の行為ではあるけれども、今よりもう少しおおらかで自由だったということなんですね。まあ、だから今の例えば道徳観念でいうと、ちょっとねそれはちょっと掛け持ちすぎじゃないとかね古いちょっと二股見またちょっとやりすぎじゃないのと思うけれども、まあ妻どい婚という結婚の形態があって、まあ一応メインはいたんだけれども、非常にアバウトで一緒に住んでないわけですよ。で男性は気に入った女性のところにまあ通って夜を共にして朝は帰っちゃうということなので、非常に夫婦の結びつきで言ってもまあ曖昧弱かったということなんですよね。まあ他にもたくさん恋愛に関わる悲しい歌とかですね、キュンとするような、真鍋さんに言うとキュンとするような歌もたくさんありましてね。まあでも本当にそういうなんていうんですかね、全然女性が虐げられてないって感じで、まあこれ現代人から見たらどうなんでしょう。何ですか。
いや、別に全然。
羨ましいなとか思いますか。
うち別に全然からあり。
ありですか。ただ今のやっぱ道徳観念で言うとちょっとって思うんだけれども、全然違うんですよ、結婚形態とか恋愛形態っていうのが。だから今の感覚で判断するとおかしいというかね。だって源氏物語だってそうでしょ。もう光源氏なんてもうめちゃめちゃもうどこまで手出すのっていう感じの
女と見ればとりあえずって
そうちょっとこれは道徳的にこんなの教えていいかなと思うけれども、 しかしまあ当時のやっぱりそういうつまどい本もあったし、非常に性に関してもまあ自由だったんだというのが実は古代社会だったんだっていうのがこの万葉集とかにもね、まあ、出てくるんですよね。非常にしかもオープンな形でこういう歌にもしちゃってるということなんですよね。でレジュメにちょっと戻っていただくと、永井さんはですね、ではなぜこの時代にはこんな率直な夫婦愛の歌が作られたのかと。もう本当にね、というような歌もそこまで変えちゃっていいのみたいなですよね。でしかしそういう背景にはですね、一つには結婚の形態が操作したと。この当時は夫婦別居の妻同意婚が原則だったから、二人は会っている時だけが夫婦だったと。というより好きでなければ会いにも来ないから、夫婦でいる時はすなわち二人が愛し合っていることに他ならなかったと。しかも当時妻の生活は夫の働きによらず、妻とその子は実家が面倒を見ることになっていたから、夫婦の間は経済的な扶養義務で結ばれているわけではなく、従って今よりずっと純粋に愛情が中心だったとも言えるということなんですよね。実はそして万葉時代の妻同意婚を残していた日本の地域がありまして、これ資料の 3ページですね。不破さんが家族私有財産及び国家の起源入門というまた太い本をですね、書いたんですよ。でその中にこの飛騨高山の多分白川村って読むと思うんですけど、になんと明治の初めぐらいまでその妻同意婚を残していた村があったと。それを実際ですね調査した人がいて、ちょっと、線引っ張ってますけど、多分絵馬美恵子さんって呼ぶと思うんですけど、白川村の大家族とというの、本を、まあ、残していると。で、飛騨高山っていうのは合掌造りでね、まあ、まあ世界遺産になってるんですかね、非常に有名なところですけど、でそのエマさんの本調査によると、この村の、中切地方だかな、中切地方にある、部落の一つ、木屋部落かな、北に部落から、明治の戸籍調査でなんと世帯数7戸に対して人口182人と7戸しか世帯ないのに182人でどういうことって思うでしょ。1戸平均26人という大家族の集まりだったと。で家族の構成を見ると、夫婦でいるのは戸主とその父母および長男の3夫婦だけで、あとは戸主と長男の子供たち、父戸主長男の3代にわたる弟姉妹、この姉妹たちのそれぞれの子供たちによって家族が構成されていると、まあ、難しい意味あんまイメージできない。要するに夫婦でその家族の中で夫婦で一緒に生活しているっていうのは、戸主とそのお父さんお母さんと戸主の長男の夫婦だけだったと。であとは実際は夫婦なんだけれども、夫婦に近い関係なんだけども別々で住んでいると。でその別々で住んでいる夫婦が、男が妻のところにですね夜夜夜な通っていくという妻同意婚が残っていたということなんですよね。でこれはその後のところ読むと、つまり男でも家を継ぐ戸主だけはその妻と子供が家族の一員となっているが、これは家族の中の例外で、あとは完全に母系制氏族と同じ構成、夫と妻は別の氏族に属し、子供は母の氏族に属すになっているのですと。それでは明治の初めまでね、それではこういう大家族性を維持する結婚形態はどうなっているのか、白川村の大家族は次のように紹介していると。大家族部落の婚姻の様式ははっきり二つに区別される。その一つは嫁取りまたは嫁入りであり、他の一つは、妻同意であると。 そして嫁取りは大家族の家長と兄だけ許されていたものであり、その他の一般家族院には妻どい子ですね、があるだけであったと。したがって一般家族院は男も女もいわゆる同性結婚を行うことはなく、つまり一緒に住んでなくてですね、外形的にはいずれも生涯を通じて独身生活を余儀なくされていたわけであると。妻どい、すなわち女が家におって男が通うという習俗は明治中期まで飛騨の山村では一般的であったと。一体大家族でも男でも女でも家を離れることは絶対に禁じられていたことに、女は家に着いたものという伝統的な観念が強くて、それが鉄則のごとくみんなを支配していたので、女も家を離れようとしなかったし、他の者もまた女を家からよそへ出そうとはしなかった。そのために女たちを嫁に出すことさえしなかったのである。そんな風で一般家族院の男たちはそれぞれ部落または村内に婚姻の相手を持っていても、それを連れ出すことができなかった。したがって彼らの婚姻は妻どいに終始せざるを得なかったということなんですよね。ちょっと4ページ目に行きますが、引用の後ですけどね、藩を問わずっていうところからちょっとまた読んでいくと、藩を問わずあえて長文の引用をしましたが、それは明治年代の白川村の男女の結婚生活の中に万葉に歌われた妻どい婚のありようを彷彿させるものがあるからです。調査にあたった江間氏自身が書いているように、もう一つの婚姻様式である戸主や長男の嫁取りは江戸時代に後から継ぎ木された新しい習俗で、一般家族院の妻どい婚こそが以前は大家族部落全般に通じる婚姻様式だったのでしょうと。詳しく確認され記録されたものは飛騨の一地方に限られているとはいえ、千数百年の歴史を経て白川村に妻どい婚が維持されたというされていたというこの事実は、歴史文書の発掘によって復元された古代日本の結婚史が紛れもない歴史的事実であったことを豊かなリアリティをもって裏付けるものと言えますと。支配者が属する社会の上層部では遠い過去に消滅したものでも、民衆の間には根深く生き残って歴史の生きた証言となるということはよくあることですが、白川村の母系型大家族もその一つの典型と見るべきでしょうということなんですよね。まあ、日本にそういう村が、まあ、近代までね残っていたんだということですよね。で、ただしその妻どい婚というのも、まあ要するに家その実の女性の実家の共同体の維持、女性はまあ貴重な労働力でもあったので、それをまあ手放さないぞというまあ共同体の維持のためのというのも背景にあったと、まあ、生産力ですねというのもまあ低かったために、まあ、そういう形態を取らざるを得なかったということもまああるんじゃないかなということですね。で、そういうようにですね、古代社会ですね、日本の古代でもそういう、まあ、非常に妻どい婚という、まあ、特殊な結婚形態によって、まあ、女性の地位っていうのはまだまだ敗北はしなかったんですよね。で、経済的な対等性を基礎にと、そこの引用は学び合う女と男の日本史からですけど、売買春のなかった8世紀からそれが発生した9世紀から10世紀以降の変化の背後にあるのは、これは要するに古代から中世に移行するときですね、男女対等的な社会から家父長制社会への移行であると。8世紀の日本では女性も男性と同様に財産所有権を持ち、自分の財産を管理運営することができた。この所有の上での対等性が8世紀から9世紀半ばまでの日本社会の男女対等性の基礎であったと。しかし徐々に女性の財産所有は制限され、また自分の財産を運営することもできにくくなり、女性は経済的に男性に従属していく。その結果成立したのが家父長制社会であり、そこでは売買春が発生するだけなく、女性は自分の結婚の決定権、求婚権、離婚権を失っていくと。 女性の意向を無視した強姦もこの時期から発生していくということなんですね。で、古代から中世に入ると、古代の社会というのはつまり女性が、まだまだ財産権を持っていたし、それをどうするかっていう自由も比較的まあ維持されていたと。で、万葉集に見られるように非常に結婚形態も、自由というかですね、非常に緩やかだったということですよね。まあ、その背景にはこういう経済的な背景もあったんだということです。で、中世に入ると、中世っていうのは平安鎌倉室町から戦国まで入ると思うんですけどね、若干、今度は妻取り婚からだんだん嫁取り婚に変わっていくと、男が妻のところに行っていたのから女性をですね、取ってくるという嫁取り婚になっていくんですよね。ここからだんだん変わってくるわけですけど、ただまだ中世前期、平安とかはですね、鎌倉とか、までは、夫が死ぬと妻が後継さんと言われて、家父長ですね、つまり家のトップの位置をの役を、引き継ぐこともあるなど、女性の地位はまだ強かったと。で、その象徴は、テキストでも不破さんも触れてますけど、北条政子って言って鎌倉幕府を開設した源頼朝のですね、奥さん、ワイフなんでしょうね。で、その頼朝が死んじゃって、子供も死んじゃって、で、その政子がですね、実質的な権力者に、なって、いろいろね、政治を行っていくというのは象徴される、その女性の、地位の象徴とも言えるかなというふうに、思います。で、この北条政子さんの話っていうのは非常に、いろんな本で触れられているので、面白いと思いますね、勉強したらね。で、まだですね、次ですけど、中世ではですね、例えば、その江戸時代からなんかはですね、女は汚れてるということで関わることがタブーとされたですね、例えば寿司作りとか酒作りっていうのも基本的にはですね、女性の職業でした。で、江戸時代からはそんな女性が酒場に入ってくると酒が腐るって言って言われたりですね、寿司職人なんかそんな女とんでもないというような汚れ、女性は汚れてるというような観念が特に江戸時代からは強くなってきたんですけど、実はその寿司とかね、お寿司とかお酒っていうのも実は中世では女性が作ってたんだということで、伝統的なね、そういう考え方、相撲なんかもそうですね、まだね、女性はあげません、土俵に上げたら土俵が汚れるという精神なんですかね、あれはやっぱね、わかんないですけど、というのが残ってるんですよね。でも実はそういう中世まではそういうのも女性の仕事だったんだということからも、いかに私たちの固定観念が歴史的な事実と照らし合わせると、なんていうんですか、違っているというふうにも言えるんじゃないかなと思います。村に生きる女性たちというのはまた資料で書いてますけど、農村の中世や農村の女性たちも非常に、村とか町の運営とか非常に公的な仕事を役割っていうのも守ってて、もちろん生産活動の非常に重要な役割も担わされていたので、農村の女性たちも非常にまだまだ敗北はしてなかったということなんですよね。3ページ目に入っていきますが、じゃあですね、日本の女性が日本史的に敗北したのはいつ頃かということなんですけど、結局言ってきたように、要するに母権制から父権制へという移行が結局世界史的な敗北を生んだということなんですが、日本史的にも基本的な枠組みはそういうことで、家父長制家族ですね、家長、男の権限が増大していくにつれて、女性の地位っていうのは低くなっていったと いうことなんです。で、これいつ頃かっていうのは、まあ、いろんなあの説があるらしく、不破さんはあの14世紀頃室町の初めぐらいが有力な説だというふうに、まあ、紹介を、まあ、していると。で、これはもちろんあの庶民と支配層っていうのは全然違って、そういう女性の地位が低くなっていくのはやっぱ支配者側の方からなんですね。自分のまあ財産を次に引き継がせたいというまあ欲っていうのは非常にまあ強いので、支配層の方がね、財産もあるしね、貴族や豪族層からあのだんだん家父長制家族っていうのが強くなっていって、まあ、やがて庶民層にもそれがだんだんと広がっていくということになるんですよね。で、それは結局中世の後期というふうになるわけですけど、例えば公家とか武家っていうのは、あの一つの経済単位組織として、代々継承されていくことになっていくんですよね。つまりそれまでの、要するに結婚の形態とか、そういう家族の形態が曖昧だと、家というものを引き継ぐというのは非常にまあ、バランスが悪いわけですよね。あの、つまどい込んで、あっち行ったり、こっち行ったりしてたら、家というものを引き継ぐというときに非常にまあ都合が悪いと。経済対策、その家という単位で、そのいろんなものを引き継いでいくと、いうことについても、やっぱり都合が悪くなってくるわけですね。そこでだんだん、そういう男がきちんとその家を引き継いで、経済単位としても継承していくということが、あの、強くなっていって、世襲制ですね。長男、男を次の、家長に据えていくという世襲制が確立していくのと、まあ、価格ですね。家の、価値とか、家の風土、家、家風というのも、継承されていくようになります。で、家督っていうのは一人の男性が、あの、相続すると。で、その結果、家長として、つまり家の長として、君臨してですね、兄弟や妻子に強い権限を持ち始めるということですね。で、家は一人の家長を中心とする方が、まあ、団結や経営の安定化にとって有利だという要素もあって、まあ、各家業を次の世代に伝えるためのものでも、まあ、あって、そのことによって、まあ、生産力もね、発展していったということも、まあ、言えるんだということですね。イメージ分けますか？家父長制家族に移行していくことによって、あの、家っていうものを代々引き継いでいく。それは男が引き継いでいくわけですけど、そのことによって、もう男中心の家族や結婚のあり方っていうのが確立していくに従って、女性の地位っていうのは、まあ、あの、低くなっていって、結婚、誰と結婚するかとか、あるいは離婚したいのにできないとかですね、もちろん財産権も失われていきます。そういうように女性がだんだん地位を低下させていったということですね。で、江戸時代になるとそれが、あの、もうほぼ確立しまして、家父長制家族が支配的になって、公的側面からも、排除、女性が排除されます。つまり、役割の高い仕事とか役割っていうのは、あの、女性には担わせないと。男性優位の構造が出来上がっていくのが江戸時代ですね。で、まあ、いろんな歴史書とかですね、教科書なんかでもやっぱ女性が登場しなくなるのが、この江戸時代ですね。あの、支配層はほぼ男性で固められていきます。で、ジェンダーの色濃い時代と書いてますけど、まあ、ジェンダーっていうのは前回も言いましたけど、社会的文化的に作られた性差ですね。人工的に作られた性差っていうのが、まあ、一番あの色濃くなってきたのがこの江戸時代ですね。で、そこに女大学などと書いてますけど、これ資料の5ページに、これも不破さんの本から引用してるんですけど、 江戸時代にはですね、ちょっと読んでいくと、支配者である武士階級の間に起こった家父長的な家族制度と嫁入り婚、男の専制はやがて封建社会全体に広がり、一般の町人や農民の間でもやがてこの基準に従うことが最高の道徳だというように、体制化されていったと。で、特に江戸時代には女性に家と夫への任従ですねを、説いた女性教訓書が、叙勲廟ですかね、女鏡、女式目、いずれも17世紀前半となど次々と刊行されていったと。中でも有名なのは18世紀初頭に出た女大学で、女子教育の基本3箇条、妻としての心得11箇条、主婦としての心得5箇条、合わせて19箇条の教訓を振り仮名式の文書で短くまとめ上げており、女子必読の道徳教科書として、それから約200年にわたって読み継がれたと。家と夫への絶対服従を最高の美徳とするその教育ぶりを見るために、2、3の条項を口語文で要約しながら書きに行ってみましょうと。夫人は夫の家を我が家とするのだから、一度嫁入りしたらその家を出ないことが女の道である。しかし1、夫の親に従わない女、2、子のない女、ただし見かけに子があるときは別、3、淫乱なもの、4、嫉妬深いもの、5、悪い病気のあるもの、6、口数が多すぎるもの、タネちゃん危ないですね、7、盗み心のあるものは離婚するのが成人の教えである。口数多かったら離婚しなきゃいけないですね、つまり女は口を出すなということなんですよ。次、夫人には別に主君はないのだから夫を主人と思い敬ましく慎んで仕えるべきである。総じて夫人の道は人に従うことにある。女にとって夫は天である。決して夫に逆らって天の罰を受けてはならない。女は常に身を固く慎み、朝は早く起き、夜は遅く寝、昼寝はせず、家事をに努めて裁縫なども怠ってはならない。茶、酒などを多く飲んだり、歌舞伎、小歌、浄瑠璃などを見聞きしたりしてはいけない。40歳になるまでは神社の人の多く集まる場所には行かないようにしよう。
40超えたらいい。
危ない、危ないよ。人混みは若い時は夫の親類、友達、召使いなどでも若い男に対しては打ち解けて話をしたり近づいたりしてはいけない。なんか学校の教室こういうのあるよね。たまに。まあいいんですけど。女は自分の親よりも夫の親の方を大切にせよ。嫁入りした後は実家になるべく行かないようにし、親の里のことを自慢してはいけない。こういう教訓が日本古来の美風であるかのように言い立てられていたのですが、すでに見たように家長先生の家族とは日本固有のものであるどころか、室町以後わずか数百年の歴史しか持たないものだったのに、こういうことがですね、どんどん言われているようになったと。例えば貫通ですね。貫通が妻の側にとってだけ滞在となったのも大きな変化だったと。つまり、夫以外の人と、恋しちゃうって話ですけどね。で、妻に恋人ができたからといって、6ページですけど、妻と相手を殺して制裁するなどということは鎌倉幕府の時代までは絶えてなかったことですが、それが江戸時代になるとですね、夫やその一族の手でその貫通した、妻を殺したりですね、目敵討ちと言って相手を殺したりすることが夫側の当然の権利だとされるようになり、江戸時代には密通した妻と男は共に死罪、夫が貫通した男女を殺しても密通が紛れもない時はお構いなしと法令で規定するところにまで至ったと。こうして女性には厳しい貞操と服従が要求される一方、夫の側は妻の他に妾を何人置こうが天下御免でしたと。またエンゲルスが一夫一夫婚の補足物と呼んだ買収もやはり室町時代以後本格的な社会制度として発展しましたと。日本でも嫁離婚とともに成立した一夫一夫婚は、女にとってだけ一夫一夫制であって男にとってはそうでないというその特有な性格を初めから刻印されていたのですと。 いうことですね。ちょっと飛ばして、女性の霊族が、霊獣が体制化された江戸時代が、交渉性、つまり女性が体を売って、まあ、商売する、交渉性の繁栄の時代となったのは偶然ではありませんと。江戸の吉原をはじめ、全国の主な都市に公認の京成町が作られ、京成町が作られましたが、当時の記録によると、吉原にいた遊女の数は、寛永ですかね、寛永年間で、987人、新吉原に移って後の元禄年間で約2000人上ったと言いますと、古代日本と違って男女の自然の愛情が抑制された結果、売春は文字通りなくてはならない社会制度となったんですと。まあ、これが明治にも引き継がれていくわけですけどね、交渉制っていうのが。つまり、権力がもうどうぞどうぞって言ったことで、男性が女性を買うっていうことをね、容認して、そこから税金を、儲けを、から税金払いようとかですね、なってたんですよね。で、そういう本当にまあ、女性の地位が、まあ、この江戸時代は特に低かった。低くなっ、そういう社会体制がね、敷かれていったと。で、家父長制ですから、当然ですね、男を産まない女っていうのは、出来損ない。なんですよね。で、男子待望感は非常に強くって、家の相続者男子を産めない妻は、離婚されちゃったりね。本当に、相手にされなかったりね。うんって感じで。苦しむことになるんだということですね。で、さっき言ったように性を商品化し経済的利益を得る仕組みが社会組織して整った時代が江戸時代だったということですね。で、だからまあ日本の歴史でいうとやっぱり江戸時代以降がで昭和の敗戦ですね、1945年の敗戦までが日本の女性の非常にまあ重たい過去、重たいというか地位としては重たい過去になっているということですね。それがまあ今日まで実は継続されてきているというのもまあ、言えるわけですけど、こうした江戸時代の制度思想が近代にも受け継がれていっているということですね。まあ、かなり色濃くやっぱり反映されているということですよね。で、明治以降の日本女性の歴史は最後のちょっと4回目の講義でね、触れたいと思います。で、明治のお話もちょっとね、最後にしたいと。これはまだ勉強してないんですけど、面白い本がいくつかあったので、勉強してまた紹介したいと思います。明治のお嬢様とかね、本があったり、明治の結婚と離婚とかいう本があって、ちょっと読んでまた紹介しますので、面白いと思いますのでね。紹介したいと思います。はい。もうそろそろ1時間になるんですけど、最後にですね、女性解放の道と、女性の公的産業への復帰。ということで、まあこれまで見てきたように、女性が結局地上の地位を低下させた、背景として、やっぱり経済的地位っていうのがあって、まず財産権がなかったりですね、所有権がなかったりしてきたと。そして公的な、役割ですね。その社会を維持していくための必要な役割の高いところに女性を配置してこなかった、排除されていったということが、女性敗北の、まあ、大きな背景としてあったと。したがって、女性解放の道としては、女性の公的産業、公的産業って別に公務員になるって話じゃなくて、社会の、公的な、その社会を形成維持、発展させていくために、これは必要だというような非常に役割の高いところに女性をどんどんですね、参加させていくということなしに、この女性解放の道っていうのはないと。で、そこから結局排除されてきたのが女性の歴史だったんですよね。で、それを復帰させていくというのが解放の道の、まあ、大きな道筋だということです。で、エンゲルスは、まあ、テキストにも触れられていますけど、法律的平等とともに社会的平等っていうことを、まあ、盛んに強調したんですよね。 で法律的な平等だけではやっぱり足りないと、まあ、確かに憲法でも日本でも憲法でも性別による差別の禁止っていうのが14条とかね、24条なんかにもねありますが、それだけでやっぱりその女性の地位っていうのはもちろんそれでかなり変わってきたんですけど、よりどころにして変わってきたんですけど、それだけでは足りなくて、やっぱり社会的平等ですね、実質的な平等を勝ち取らないと、その法律的な平等だけでは足りないんだと。で特に女性でいうとやっぱり私的や役務、家庭ですねに女性を縛り付けることによってこれまで公的活動から締め出してきた結果だったり、これはまあもちろん、江戸時代もそうですし、明治昭和、明治大正昭和ずっとやっぱりそういう側面で言えます。特に戦後でもそういうことが言えて、女性は主婦が増えていったっていうのは結局その男性を支えるために女性に男性のねメンテナンスをしてもらうと、家に帰ったらお風呂がありますよ、食事ができてますよ、子供の面倒は私がしっかり見ていますよということで、女性にねそんな家のことはもう気にしないで私がバッチリやってますということを押し付けて、ことにそういう家庭に縛り付けることによって実は女性の社会進出っていうのが押さえつけられていったということで、まあそれが女性差別温床の大きな要因となっているということですよね。したがってこの解決の道としては、その公的活動と家庭義務の両立のために社会的システムを確立する必要があると、その家庭の私的家政を、家庭内の私的家政を自分、まあ、家族の中のね、いろんな役割、子育てとか、家事とかを社会的産業に転化する。つまり社会がその女性を支え、まあ女性だけじゃなくてね、支えですね、そういう家政、家庭の仕事を社会的に支えるシステムを確立しなければ、いつまで経っても女性が家庭に縛られ、せざるを得ない、家庭せざるを得ない、縛られて公的活動から締め出されるという結果になるということで、このいかにその、そういうですね、女性の家庭と、あるいは社会進出、仕事ですよね。仕事の両立を、そのサポートする社会的体制を確立するかが、まあ、法律面だけじゃなくって、実質的にそういう、女性の地位を高めていくためには、そういうシステムを確立することが必要で、それを、まあ、ずっとですね、世界は探求してきたというのがあります。で、それは次回ですね、3月3日に、の予告なんですけど、女性の公的産業への復帰、今日の世界における女性の地位ということで、詳しくは紹介したいというふうに思いますが、まあ、今日のところは基本的にですね、まあ、3回目、4回目、次回、次回の講義で、この大きい3の公的産業への復帰をいかにして進めていくかというところの詳しいお話はまあしたいと思いますが、次回は世界、まず話をしたいと思います。で、内容的には、世界の女性解放の取り組みと現状、そして大きな契機となった女性差別撤廃条約について、そしてこれは、1回目のちょっと言ったんですけど、ノルウェー女性の公的産業への復帰の様子ということで、女性の社会進出が特に進んでいるノルウェーですね、多分世界で一番進んでいると思うんですけど、そのニュースを私予約、ビデオ予約で撮ってますので、まあ、13分程度のニュースですけど、見てもらって、ほーっとなっていただく予定です。で、多分ですね、4回講義のうち、次回が一番面白いと思いますので、次回はぜひ参加していただきたいなと。まあ、面白いっていうか、まあ、ある意味がっかりというかね、 日本があまりにも遅れているので世界が進んでるなということで、まあがっかりするかもしれない。いやでもまあ一応ね目標が見えて多分元気になると思いますので、次回はそういう話をしていきたいというふうに思います。じゃあ以上でとりあえず終わりたいというふうに思います。じゃあまた感想を一通りですね言っていただいて